復縁の成功率はある35%。そのうち、復縁には段階がある。復縁をするときに心得ておきたいことの一つ。それは復縁には段階があるという鉄則です。いきなり復縁ができる場合もありますが、考えた状況です。例えば、単純な変化であったり、誤解があって笑ってしまったりした場合です。笑いの原因が小さなことなら復縁も簡単にできるでしょう。しかし、一般的に復縁はいくつかの段階があります。まず、連絡期間が多く、メールから連絡を取り始める。何度かコミュニケーションを交わして信頼関係を取り戻していく。そして、ようやく復縁の話を持ち出す。階段の一段ずつ、このように復縁も一個ずつ段階を踏んで進めていかなければいけません。時間の中に努力も必要です。精神力も必要であり、勉強権も大切です。時には運が関わることもあります。早く復縁したくても誤った行動は失敗を招くようになります。一段飛ばしや二段飛ばしはつまずきっかけになる。復縁は相手の同意があってこそ成立します。相手にとって無理がないよう少しずつ段階を進めていく必要があります。すでに笑っている人もいるかもしれませんが、改めて意識しておく必要があります。復縁には段階がある。復縁の成功率はある重要なところの一つです。復縁には段階があるという点を改めて認識する。復縁の成功率はある35%。その2、復縁は必ず成功するものではない。復縁を考えるとき心得ておきたい前提があります。復縁は必ず成功するものではないという前提です。そんなことは当たり前という人もいるかもしれませんが、今一度しっかり認識しておきたいことです。絶対復縁を成功させる、成功するまで諦めないという人もいるでしょう。もちろん、意気込みは素晴らしいのですが、復縁では注意が必要です。諦めない気持ちが強いと、相手が復縁してくるまで執着することになります。相手の意思に立ち回してしまう。相手に失速くれるや電話をしてしまう。復縁の後押しが合意になります。この状態はもはやそうだです。犯罪行為や罪悪の場合、警察官になる可能性もあります。復縁は一方の思いや願いだけでは成立しません。復縁は答えの同意があった上で成立します。どんなことは現金であり、相手の気持ちを考えた表示が立ちません。自分の愛情や反省が足りなければ断られることもあります。相手がどうかわからないでと断ってきたときは、素直にそれ以上の関わりをしなければいけません。いくら復縁したい気持ちが強くても、相手の同意がないなら、潔く諦める勇気も必要です。相手の意見も尊重です。復縁は必ず成功するものではないという前提を整理を持って挑むことが大切です。復縁は必ず成功するものではないという前提を改めて認識しておく。復縁の成功率はある35%。その3、単純な変化があれば復縁しやすい。一般的に単純な変化があれば復縁しやすい傾向があります。笑いの原因は他者の違いや性格の不一致などが様々です。もちろん、暴力や浮気など致命的な原因がある場合は、復縁までに険しい道があるでしょう。不可能ではありませんが、重大な事故があったため、信頼関係が非常に近い状態です。信用の回復には時間がかかるため、復縁も簡単には実現できない可能性があります。しかし、単純な変化があれば違います。重大な事故があったわけではなく、日常の素敵な会話が始まった。もちろん、変化はよくありませんが、重大な事故があったわけではなく、信頼関係が失われたわけではありません。あくまで答えが自分が正しいと信じて譲らなかった結果、激しく言ったわけです。見方は変化であっても、実際は本音を本気で話し合っている状態と言えます。信頼関係に多少の傷がついても、誤解は済むという場合が多い。従って、きちんと答えが非常に求められないと簡単に復縁できる可能性があるのです。思い出してください。世の中には変化することがないということもあります。変化と仲の良さは関係する部分があります。変化していくから仲の悪いとは限りません。暴力、浮気など致命的な原因がある場合に至れば、単純な変化は復縁しやすいと言えます。単純な変化は復縁しやすいことを知る。復縁の成功率は35%。その4、復縁が最も難しいパターン。復縁が最も簡単なパターンは単純な変化です。単純な変化はあくまで答え自分が正しいと信じて譲らなかった結果、激しく言ったわけです。もちろん、変化は良くありませんが、絶対良くないと思いません。見方を変えると本音を本気で話し合っている状態と言えます。世の中には変化することがないということもあります。変化と仲の良さは関係する部分があるため、きちんと誤って話し合えば明日に復縁できる可能性があります。では、逆に復縁が最も難しいパターンは何でしょうか。それは完全に信頼関係が失われた場合です。例えば、残酷な暴力、非常に成功、重大な事故などです。信頼関係が大きく損なわれた場合、普通に誤って話し合ったりするだけではすみません。復縁では相手の信頼を取り戻すことが必要不可欠。どうやって誤っても話し合っても信頼されなければ、どうせまた同じことになると思われ復縁を仲裁します。信頼の回復には時間も労力も必要です。時間をかけていかに誠意を見せていくかが重要になります。特に絶望的なほど信頼関係が失われた場合、復縁には大変険しい道になっていると言えるでしょう。身の回復もして本気の誠意を最大限に見せる必要があります。場合によっては復縁は可能という現実を受けなければいけないこともあります。復縁が最も難しいパターンの理解です。復縁の成功率はある35%。その後、相手が好きでも復縁しない方がいい3つのパターン。以下、相手が好きで復縁しない方がいいケースもあります。注目したいのは別れた理由です。別れた理由によっては復縁できたとしても幸せになれない可能性が高いケースがあります。あくまで復縁は幸せになるためにするもの。復縁が不幸を持たせなら復縁しない方がいいでしょう。相手が好きでも復縁しない方がいい内容では3つあります。浮気、暴力、金銭問題が関係している場合です。1、浮気。浮気は治る可能性が低いです。精神の病気ではありませんが、病気に近いものがあります。相手がもう二度と浮気をしないと言ってきても簡単に信じるのは注意が必要です。相手の今まで抑えると確認して浮気がならず繰り返しているような今回の復縁も慎重になっておくのが賢明です。2、暴力。暴力を振るのは人として最低の行為。暴力も浮気を見ているところがあり、治りにくい傾向があります。暴力になってもいいから交際したいと思うのは僕らの考えです。心も体も一生懸命絆が起こる可能性があります。暴力は餌れとする傾向があり、程度によっては命に関わることもあります。暴力にデメリットはあってもメリットはありません。今後の人生を真剣に考えながら暴力を振る人の復縁は避けておくのが賢明です。3、金銭問題。金銭問題は自己管理ができない証拠です。自己管理ができない人と復縁して間違っているのは難しいでしょう。相手の世話は自分が低いことになる可能性があります。相手の借金を抱えているなら借金が全部になるまで復縁はそうないでしょう。相手の金銭問題が自分にも波及すると自分の人生がめちゃくちゃになる可能性もあります。浮気、暴力、金銭問題が理由であられた場合の復縁は慎重になる。復縁の成功率はある35%。その6、自分の環境が落ち着いていないと復縁も難しい。復縁をする前に自分の環境を整えることから始めましょう。身の回りの先生とです。一見すると復縁と環境は無関係に思えるかもしれませんが、深いところで繋がっています。環境が整っていないとなかなか落ち着きません。きちんと環境が整っていると客観的に自分を見せることができたり、復縁に集中しやすくなったりします。部屋の掃除。まず部屋の掃除です。近かったり冷静に復縁を考えるのは難しいでしょう。すっきり先生と伝えた部屋の方が冷静に考えやすくなります。嫌なものは先生とするのではなく思い切って処分する方がすっきりします。1年以上去っていないものは必要ないと判断して処分しましょう。人間関係。人間関係についても整理しましょう。男性で付き合っている人は距離を置き本当に大切な人と付き合うようにします。仕事の人間関係などどうしても付き合わなければいけない人は最低限の付き合いで対応します。大切な人と親交を深めた方が時間もお金も有効に使います。仲のいい人だからこそ復縁の相談も親身になって考えてくれるでしょう。お金の環境もきちんと整えておきましょう。もし自分に借金があるならできるだけ早く返済します。自分が借金を抱えたまま増えても余裕がないため反省の可能性が高い。無理ない返済計画とかで少しずつ借金が増やすようにします。できれば少しでも貯金を増やすようにしましょう。お金は精神状態にも影響を与えます。貯金が増えれば増えるほど気持ちも余裕ができるようになります。自分の環境を整理整頓する。復縁の成功率はある35%。その7、男性と女性。復縁の何が高いのはどちらか。男女別で復縁の成功率を見るとある傾向に気づきます。同じ人間なら成功率も同じに思いますが実際は違います。復縁の成功率は女性より男性の方が低い場合があります。実は世界的に見ても復縁は女性より男性の方が難しいとされています。男性は病気が弱いからではありません。女性の方が高いのです。女性は男性に比べて生物学的に体格が小さく、力の体力も劣る傾向があります。そのため女性はできるだけ失敗やリスクを避けようとして何度も慎重になるケースが目立ちます。節約資本女性が多かったり、企業家女性が少なかったりするのも同じ理由が判定しています。そのままの女性が増えても現れやすいため、女性に復縁の差が何度も高くなりやすいとされています。ただし、男性から女性の復縁が可能というわけではありません。あくまで何度も高い傾向があるだけであり、きちんと信頼関係を取り戻せば可能性はあります。男性が女性に復縁の差なら、特に信頼関係を重視するのがポイントです。女性は無責任な態度や甘えた考えのある男性を嫌います。男性が復縁の差なら、時間と労力を惜しまない覚悟が必要でしょう。きちんと女性に信頼されれば復縁の可能性は十分あります。女性に復縁の差なら、特に信頼関係を重視したアプローチをする。復縁の成功率はある35%。その8、復縁は相手と話し合う前に自分と話し合うことが必要。復縁で相手と話し合う前に話し合わなければいけない人物があります。自分です。復縁についてまず自分と話し合いましょう。何を話し合ったかというと、復縁に関係するということです。なぜ別れてしまったのか。なぜ復縁したいと思うのか。自分にとって復縁は正しい選択なのか。過去につなっていかなければないのか。相手のことに魅力を感じているのか。自分は相手をどんなことで幸せにするか。同じ失敗を繰り返さないか。その根拠は何か。復縁できればどんなことをしたいのか。復縁は嫌な人生は考えられないのか。復縁についてあらゆる方法から自分自身を繰り返しましょう。自分と話し合って納得できなければ相手との話し合いもできません。きちんと答えられない質問にはきちんと答えられるまで考えていきます。自分と 話し合うことは論理武装することもつながります。自分と話し合って納得できれば実際に相手を説得することもスムーズに話ができます。クフンは相手と話し合う前に自分と話し合う。クフンの成功率を上げる30のところへ。その9、面倒な気持ちがあるが最初からクフンは諦めた方がいい。クフンは面倒だ。後押しをするのは面倒くさい。もしそうした気持ちがあるなら残念ですが最初からクフンは諦めた方がいいでしょう。クフンは時間や労力が必要です。根拠問題も必要になり簡単には実現できません。もし最初から面倒な気持ちがあるならクフンしたい気持ちが弱いと分かります。クフンは後押しをする前からうまくいかない可能性が高い。クフンできればいいな、できればクフンしたいという中途半端な気持ちは失敗を招きます。根拠でクフンしたいが面倒な気持ちは出てきません。どんなことでも手間暇をかけてもクフンしたいと思います。面倒な気持ちがあるならクフンの気持ちが弱いのでしばらく様子を見るか諦めておくのがいいでしょう。厳しい考え方もしれませんが結局は自分のためです。さっと気持ちを切り替えて別の道に進む方が彼には貴重な支援の有効に使います。むしろ手間暇がかかっても面倒と思わない人を見せる方が大事です。進んで手間暇をかけたいと思う人を見せて自分の支援の集中させた方が幸せな人生を送れます。クフンが面倒と思うなら最初からクフンは諦める。クフンの成功率を上げる30のところへ。その10、クフンの冷却期間の目安。クフンの冷却期間の見極め方は難しい。冷却期間は中途半端にしっかりとっておく方がいいでしょう。冷却期間には彼の関係を引き立て安静や改善を促す働きがあります。しっかり冷却期間の方が時間が長くないクフンの可能性も高まります。バレたら広げればいいほど冷却期間の悩みにとっておく方がいいでしょう。ただし冷却期間が長くないすぎるのも危険があります。相手が別の人と付き合ってしまったり遠くへ引っ越したりする可能性があります。クフンの適切な冷却期間の考えなら板を目安にするのがいいでしょう。冷却期間の目安。単純な変化の場合は1週間程度。仮に割れた場合は1ヶ月程度。普通の割れた場合は3ヶ月程度。深刻で広げられた場合は半年以上。あくまで目安ですが、割れた状況に応じて参考にするといいでしょう。冷却期間は3ヶ月を基本にして考えればいいでしょう。3ヶ月はおよそ100日。普通の割れた場合、ひとまず落ち着きを取り戻すには100日がいいグリーンになるでしょう。判断に迷ったら悩みが何です。クフンには失敗が許されないため、冷却期間は短いようにならない方がベターです。特に深刻で広げられた場合は半年が最低限と考えた方がいいでしょう。トラブルになるような割れ方はクフンも時間がかかって当然です。冷却期間の判断は、ぐらいや同じように頼るよりきちんと現実を見た上で判断する方が正確です。クフンの冷却期間の目安を知る。クフンの成功率を上げる30のことで、その11、正義を見せるなら、損は1人。1人でクフンに挑戦できるなら友人に頼ることもできる。そんな状況があるとします。こんな時、1人で挑戦するか友人に頼るか迷うのではないでしょうか。やる努力があった方がいいと思うと大切なことから自分でしたいという気持ちもあり悩みがちです。もちろん自分だけ対処が難しい場合は第三者に協力を求めた方がいいでしょう。例えばこういった話し合いなら共通の友人に仲介してもらうこともあっていいでしょう。さらに複雑な事情なら探偵や不運操作業者に頼る場面もあるかもしれません。しかしそうした特殊な状況を除けば不運は一人で挑戦するのが基本と考えてください。正義を見せるためには一人という状態が重要だからです。具体のオーディションでは筒に上げる心がかりになりやすいと言われています。筒に上げるのは困った時は協力してほしいという心を求める気持ちがあります。不安な気持ちはありますが面接官から見ると誰かに助けてもらおうとする姿勢は不誠実に映ります。本気で努力したい気持ちがないと判断されやすいのです。この心理状態は不運でも同じです。やはり相手に不運の正義を見せたら一人で挑むのが基本です。最初から筒で友人になると本気で不運したいのだろうかと誤解されやすくなります。確実に正義を見せるならまず一人で挑むのが基本です。最初から第三者を頼むのではなくできるだけ一人で挑戦するようにする。クフンの成功率を上げる30のことで、その順に、話し合いで否定や反論が多いとクフンに失敗しやすくなる。クフンの話し合いでは否定や反論に要注意です。相手の言い分に納得できないときそれは違うと思って言い返したくなるでしょう。もちろん、きちんと話しておかなければいけないことは否定や反論も必要です。誤解されたままではきちんと話し合いも進みません。しかし、反論は注意です。あまり否定や反論が多いとなかなか話が進展しません。でも、しかし、だけど、それは違う。納得できない。そうは言っても、そういう意味ではない。否定や反論の連続ではその人の悪い内容になりにくくなります。対話になくても対話やすくなり、相手はクフンの対話ようになるでしょう。関係を修復したければ少し納得できないことがあっても反対になりましょう。なるほど、そうだね。名前以上ではスムーズに話が進みます。どうしても反論したいときは以上受け止めていた相手のままです。言い方を少し工夫するだけで会話の印象が良くなります。否定と反論はできると、相手の判断を刺激しやすいため特に注意です。クフンの話し合いでの否定や反論は必要最低限と心得ておきましょう。クフンの話し合いでの否定や反論は必要最低限にしておく。クフンの成功率を上げる30のことで、その13、相手のプライベートを聞くことはあっても失礼しない。久しぶりに連絡を取った時、最近の様子について聞くのが定番です。最近はどうしているの？家族のみんなは元気ですか？我々から誰かと付き合っていた。やはり我々から相手がどんな過ごし方をしていたのか気になるもの。相手の人道があれば安心できたり、信頼関係が深まったりします。しかし、相手が全て積み重ねて話しているのはありません。話を乗せたり、言いそうにしていたり、黙っていたりする。この時、しつこく聞かそうとするのはよくありません。もっと詳しく教えてよ。言ってくれるならよくないよ。少しは言わなくてもいいでしょう。誰でも言いたくない事情があるもの。例えば、バレてから別の人と付き合っていたら、元々言うのは話しにくいはずです。何か複雑な事情があるかもしれません。相手が言いそうなことはしつこく聞かないように心がけましょう。相手の人道があればまでは信頼関係が戻せないと思うかもしれませんが、です。言いたくないことを無理やり聞かそうとする方が信頼関係が増えるようです。無理やり聞かそうとすると信頼関係を取り戻すことが壊れてしまうでしょう。言いたくなさそうな様子に気づけばそれ以上深く追求せず別の笑いにするのがスマートです。相手の様子に触れてなると不安になるかもしれませんが、ずっと謎のままではありません。お互いの信頼関係が深まるにつれて相手が少しずつ話してくれるようになるでしょう。相手が言いたくないことはしつこく聞かないようにする。クフンの成功率を上げる30のことで、その14、性的な条件を出さない。連想させる条件もいけない。クフンで説得するときは性的な条件を使うのはよくありません。性的な条件を出すだけでクフンの成功率は下がるでしょう。クフンしたい気持ちが強いと抱きしめたくない情動も強くなって性的な条件ができてしまいがちです。しかしここが要注意。性的な条件が出てるとクフンしたいのは体の目的ではないかと誤解されるかもしれません。キスしたい、抱きしめたいなどのストレートの条件も伝えておくのが賢明です。ストレートな条件ではなくても連想させる条件もいけません。例えば触れたい、手を繋ぎたい、ぬくもりを感じたいなどです。どれも性的なことを連想させる可能性があるため注意が必要です。少しがいいではないかと思うかもしれませんが誤解は無理になりかねません。クフンで話し合えばデリケートです。些細な条件でも大きく誤解されることも少なくありません。クフンの性的な条件は不要です。クフンの目的はあくまで純粋な愛情を表現して相手を幸せにすることです。クフンで心がけるのは性的な条件ではなく愛情表現です。愛している、大事にするという愛情表現の方が彼らに相手の心を動かす力があります。クフンの話では性的な条件を出さないように注意する。クフンの成功率を上げる30のことで、その15、必ずクフンするという強い思いが必要。ただし執着してはいけない。クフンには必ずクフンするという強い思いが必要です。偶然や何気でクフンすることもありますが、前です。現実ではやはり必ずクフンするという気持ちがなければクフンは難しい。クフンしたい気持ちが強いからこそ根気や集中力もあります。しかし必ずクフンするという強い思いが必要であっても執着するのはよくありません。ここが難しいところ。クフンに執着すると後押しが強引になってしまい相手の迷惑になるでしょう。相手から断られてもクフンは諦めてはいけないと思うことを執着心もあります。クフンの難しいのは後押しがしつこいと相手からそうから再されることがあるんです。誤解を解くための後押しでも相手がやれば追いかけ回しているのと同じ。誤解すると警察官になる可能性もあります。そのため必ずクフンするという強い思いが必要ですが相手の迷惑にならないことが前提になります。クフンは臨機応変に対応しなければいけない場面がたくさんあります。相手の様子を見ながら仮になっていながら上手に喜んでいながら薬を送ります。一旦して重要なことはとにかく常に相手のことを考えた対応です。特に煩わしい、眠く問われるような言動もしないようにします。クフンしたい気持ちを強く持ちつつ相手の迷惑にならないようにしましょう。クフンしたい気持ちを強く持ちつつ相手の迷惑にならないようにしましょう。クフンの成功率を上げる30のことで、その16、同性とのクフンは異性とのクフンに比べて難しいのか。クフンは男女だけではありません。世の中には男性同士や女性同士など同性とのクフンも存在します。例えば、ゲイ、レズビアン、バイセクシャル、トランスジェンダーなどです。これらを総称して LGBT と呼びます。では、同性とのクフンは異性とのクフンに比べて難しいのでしょうか。実は、統計で見ると異性とのクフンに比べて成功率が高い傾向があります。一般的なクフンと比較した場合、成功率は2倍以上と言われています。もちろん、調査者によって差はあるものの、いずれも高い成功率が確認されています。なぜ成功率が高いのか。最も有力な理由は LGBT の特性と相手の価値観が想像しやすいという点があるためと言われています。LGBT の方々は性敏感で人の気持ちを察するのが優れている傾向があります。そのため人間関係の距離感の調整がなく異性とのクフンに比べて成功しやすい傾向があります。LGBT の思想に対しては比較的クフンでも有利に働きやすいと考えているでしょう。ただし、異性と どんなアプローチはしない、常に相手の立場を考えて行動するなどのことがあれば、同じアプローチなしといといくら、同性とはいえ、そうかと言われることもあります。相手の立場を尊重しながら、不運の部分に集中すれば、成功率も高くなります。LGBT であっても、不運の尊重しながら、不運のアプローチをする。不運の成功率を上げる30のところで、その10なら、不運ができたとき、相手に仕上げたいことを想像すると、やる気が高まる。不運ができたとき、相手に仕上げたいことを想像しましょう。不運ができれば、声をプレゼントしたい。このデートスポットに連れて行ってやりたい。このレストランで食事を終えたい。待ちわびているとき、余裕があれば考えておくといいでしょう。まだ不運ができていないのに想像しても仕方ない。不運できたら考えればいい。そう思う人もいるかもしれませんが、誤解です。まだ不運できていないうちに想像するから意味があります。やる気や説得力を高める効果があるからです。これは妄想ではありません。成功に導くためのイメージトレーニングです。不運ができたとき、相手に仕上げたいことを想像すると、ワクワクする気持ちが高まっていくでしょう。ますます不運したい気持ちが高まり、やる気が高まってきます。具体的に想像できれば、不運の話し合いでも具体的に説得できるようになります。不運の後はこんなことをしてやりたいという説が自然と出てくるはずです。想像したことは事前に導くしかありません。素晴らしいことを想像するから現実でも素晴らしいことが起こります。不運ができれば、相手に仕上げたいことを想像してもいいので想像してみましょう。不運ができたとき、相手に仕上げたいことを想像する。不運の成功率を上げる30のところで、その18、いきなり電話をしない。久しぶりの電話は簡単なようで難しい。相手は今どこでどんな状況で何をしているのかわかりません。弁当中かもしれません。仕事中かもしれません。友人との食事中かもしれません。久しぶりに連絡をする際、いきなり電話をかけると相手を驚かせます。ましてや、元恋人から電話なら嬉しい気持ちがあっても、心の整理が追いつかないでしょう。何か動画の話し始めていたら、パニックになるはずです。メールとは違い、電話はタイミングを誤ると相手の迷惑になることがあります。そこで久しぶりに連絡をするなら、まずメールが押すんです。メールなら相手の都合のいい時に読んでもらえ返信ができます。相手の無理のないペースで気持ちを整理したり、心の準備ができたりするでしょう。メールで何度かやり取りをして電話をするなら不自然な印象になりません。電話をするときは今から電話していいですかとメールで尋ね、許可を受けたらスムーズです。少し手間がかかりますが、このアクションになると、お互いのことの準備ができ、落ち着いて話ができるでしょう。もちろん余裕があると話を弾みやすくなるはずです。もし相手の都合のいい時は無理を言わずタイミングを改めるようにします。不運は自分の都合だけで考えるのではなく、相手の都合も考えるようにしましょう。ちょっとした段取りを踏んだけで電話の雰囲気も随分変わります。久しぶりの連絡はいきなり電話ではなく、まずメールから始める。不運の成功率を上げる30のことで、その19、パワーストーンは不運に効果があるのか。不運にはパワーストーンなく。パワーストーンで不運の成功者が時々、雑誌でパワーストーンの広告を見かけることがあります。こうした広告は少し大げさな表現な特徴です。パワーストーンで不運に成功した人の体験談が載っていると効果がありそうと感じやすくなるでしょう。パワーストーンのおかげですという体験者の声があると買ってみようかなと思う人もいるかもしれません。もちろん購入は自由ですが、その前に考えておきたいことがあります。現在のところ、パワーストーンの効果は不明です。パワーストーンによって運気が高まるなどと言われていますが、運気の存在は科学的に証明されていません。運気は辞書に載っていることですが、存在が証明されたものではありません。広告の推移を見てみましょう。おそらく小さな文字で効果は個人差のある成功を保証するものではない、などの注意書きがあるはずです。注意書きの通り、パワーストーンの認定は必ず不運できると言えないのが現実です。不運の道場によってパワーストーンの可能は自由ですが、注意が必要でしょう。では、パワーストーンが全く頼りにならないかというと、そうとは言えません。パワーストーンを認定することで自分の気持ちが上がるかに勇気や自信が持てたりするなら効果があるでしょう。自分の持ち力を引き出しやすくなると思うなら、パワーストーンも有効です。そういう意味で、パワーストーンのおかげで不運できたという体験談も意味があるそうです。パワーストーンの現実を理解した上で、交流を考える。不運の成功率を上げる30のところで、その10、パワーストーンには不運に効果があるのか。世の中にはパワーストーンと何か場所が存在します。神社、大蔵、大自然など、超自然的な力に見せているとされる場所を言います。時々、パワーストーンと一段だけ上に位置することがあります。パワーストーンには不運に効果がある。不運の成功率を高めるパワーストーンとして有名。パワーストーンと共存することで不運の可能性を考えるとされています。では、実際のところ、パワーストーンは不運に効果があるのでしょうか。基本的にパワーストーンと同じ考え方です。レイヤー運気の存在は現在のところ、科学的に証明されているわけではありません。レイヤー運気はあるかもしれないが、ないかもしれない。レイヤー運気により効果を断言できないのが現実です。そのため、パワーストーンによれば確実に不運できるかどうかも不明です。しかし、パワーストーンが完全に無意味とは足りません。一般的にパワーストーンと呼ばれる場所は独特の落ち着いた雰囲気があります。気持ちを落ち着かせ、冷静に自分の体に有意味では効果的でしょう。パワーストーンにとって、パワーストーンにいたという経験になります。儀式的な行為をすることで不運できそうだと思えるように気持ちの良い変化を出すことも期待できます。つまり、本人の信じる気持ち次第ということになります。効果があると強く信じるなら間接的な効果が期待できます。パワーストーンの発信は要注意ですが、信じる気持ちがあるなら利用する価値があるでしょう。パワーストーンを信じる気持ちがあるなら、ぜひ訪問してみる。不運の成功率を上げる30のところで、その11、不運に薬は効果があるのか。本日は雑誌などで不運と風水の関係についての記事を見かけることがあります。不運には不水がなく、不運できる不水、不水によって運気が高まる。もともと風水は中国で生まれアジア地に広まったものです。4000年以上の歴史があり、国内や宮古づくりとしても広がった実績もあります。不運に効果があるそうなので、風水を検討する人も多いのではないでしょうか。では、不運に風水は効果があるのでしょうか。これについては、当店も価格根拠も不足しているため、現在のところ不明としてはありません。風水によって不運できたという人もいる一方、特に効果がなかったという人もいて様々です。風水を利用すれば絶対不運できると断言ができないのが現状です。ただし、風水の考え方は生活の上で参考の一つになります。風水は開運のための関係となると言われることもあります。風水を通して部屋を整えるのは不運に間接的なメリットをもたらすでしょう。すっきりした部屋になれば気持ちも余裕が生まれます。部屋を整理整頓すれば結果として不運について冷静に考えやすくなるでしょう。他の大きさも住む人にとって快適になれば生活が向上するはずです。そうした意味で必ず風水は無駄ではいず一定の効果があると言えます。不運業者は違い風水は特殊なことをしない限り、他の費用が足りるわけでもありません。他の配置を変えるような栄養算で実現できるでしょう。どこまで信じるかはあなた次第ですが、興味があれば参考程度に利用してみるのもいいかもしれません。参考程度に風水も検討する。不運の成功率を上げる30のことで、その順位、なぜ高額のパワーストーンが欲しくなるのか。高額のパワーストーンには注意が必要です。もちろんパワーストーンなどはいません。パワーストーンの外で勇気や自信が持てたり気持ちが高くなったりすることが期待できるでしょう。予算の範囲でパワーストーンの購入はいいのですが、高額商品の場合、ちゃんと有価能性があります。高額のパワーストーンにまつわる機会は後を絶ちません。購入しても全く効果がなかったという内容が山ほどあります。しかし、ただで高額のものは危険と笑っていても、現実では手の見やすい状況になりがちです。なぜ高額のパワーストーンが欲しくなるのか。それはパワーストーンの社会的な特徴に付け込んだ証拠だからです。不運の効果を求めてパワーストーンの購入者のものは何も効果が現れないことが少なくありません。思い出してください。そもそもパワーストーンには気持ちに作用する効果があっても、科学的な効果は証明されていません。そのためパワーストーンの購入者のものは現実に何も変化が現れないことがよくあります。そんなときこう思います。自分の不運がなくなるのは安いパワーストーンのせいではないかと。すると一転して高額のパワーストーンが魅力的に見えます。頭では剣と笑っていてももっと高額のパワーストーンが効果が出るかもしれないという考えが頭を読む。広告で不運の成功談や不運がなくいったらというのを写真を見ると気持ちが悪いです。ましてや不運で余裕のない状況の時は何でも頼りたい心になります。その結果高額のパワーストーンが剣だと笑っていても手が伸びやすくなるのです。まさにパワーストーンの社会的な特徴に付け込んだ証拠です。この心理状態をしっかり把握しておくことです。まさか自分に限ってありないと思ってもいつの間にか陥る可能性があります。高額のパワーストーンが欲しくなったことこそ冷静になりましょう。高額のパワーストーンの購入は冷静になった上で考える。不運の成功率を上げる30のことで、その13、話だけでも聞いてもらいたいと思うなら不運探偵になるはず。一般的に不運の悩みは身近な人に話しにくいようです。自分のプライベートだけでなく相手のプライベートも関わるためどこまで打ち明けていいかも気をつかいます。何かの話で話が広まるとかえって不運を妨げることもあるでしょう。市町村が運営する窓口に相談もできますが不運という特殊な相談はなかなか親身に聞いてもらいにくいでしょう。そんな時に頼りになるのが不運探偵です。面識のない人に相談して本当に頼りになるのだろうかと思う人も多いのではないでしょうか。確かに不運探偵は国家資格が必要ないため人によって非常に大きな差があります。しかし話だけでも聞いてもらいたいと思うなら不運探偵の無意味とは言えないでしょう。悩みの中に向き合うことは心を回復することがあります。たとえいいアドバイスがもらえなくても話を聞いてもらうだけでも意味があるでしょう。特に有料のカウンセリングならたっぷり話を聞いてもらえるはずです。話をしていくうちに頭の中の前菜、曖昧だった不運の考え方が明確になることもあるでしょう。カウンセラーには資金があるので内部に漏れることはありません。安心して自由に相談できます。少し心が分かりますが、悩みを回復することを考えればあらかじめあるでしょう。一人でお悩みでいてはいけません。誰かに悩みを相談するだけでも一歩前進することになります。話だけでも聞いてもらいたいと思うなら不運探偵を検討してみる。不運の成功率を上げる30のことで、その14、不運探偵はカウンセラーによって微妙な差があるし、世の中には不運探偵というものが存在します。不運の悩みを聞いてもらいたい、アドバイスをしてもらったり、通算です。誰かに相談したいとき、不運探偵の利用を検討する人も多いのではないでしょうか。さて、不運探偵の利用というのはいいのですが、知っておかなければいけないことがあります。不 園感染には感染者によって医療の差が激しいという点です。振動体や精神科で感染を行う臨床心理士になるには国家資格が必要です。専門的な講義による専門投票で国家資格に合格者を得られます。筆記試験だけでなく口頭試験もあり、難度の高い試験です。もちろん臨床心理士も医療に幅がありますが、国家試験に合格しているので一定の医療は保たれています。しかし、副園感染の場合は違います。副園感染に国家資格は不要です。実際のところ、副園感染者ですと名前は誰でもあります。臨床心理士の国家資格を持つ副園感染者もいると、全く資格を持たない副園感染者もいます。個人が自営業をやっていることもあります。そのため副園感染には感染によって医療の差が激しいのが現実です。副園感染が役立ったという点もありと、相談しても意味がなかったという点もよく耳にします。副園感染を利用するなら相手の関与を確認した上で判断するといいでしょう。今後と、他社診で紹介されている患者の方が責任が強いと判断できるので、頼りになる傾向があります。国家資格はありませんが、代わりに実力を証明する実績や、キャリアがあれば目安になります。副園感染は患者によって医療の差が激しいことを理解しておく。副園の成功率を上げる30のところで、その理由を、副園感染を選ぶ際、相談の時間も重要なポイント。副園の相談をしたいとき、副園感染を迷う場合もあるでしょう。副園感染を選ぶ際、注意したいのは患者の下ではありません。相談の時間も重要なポイントです。できるだけ正確で快適なアドバイスなどしては、適切な優先順位があります。メールより電話、電話より対面です。それぞれの相談時間に特徴があるため、自分の元で相談できると幸せながら参考にしてみてください。メール。もっとも、選んだ相談方法といえば、やはりメールでしょう。メールは、お互い相談の時に読んだり、返信できたり、するメリットがあります。もちろん、メールより相談もいいですが、デメリットもあります。最大の情報が流れたり、やりとりも時間がかかったり、などです。また、文字だけでは、ニュアンスが分かりにくいため、間違って伝わる場合があります。患者さんにとって、アドバイスに必要な情報が不足する可能性があります。電話。メールより進めるのが電話です。電話なら、短時間で多くの情報を伝えられます。これで最後のニュアンスも、きちんと伝えられるため、正確な情報を伝えられるでしょう。話し方も患者さんにとっては、重要な情報源です。メールより電話で相談する方が、患者さんにとってもアドバイスしやすくなります。リアルタイムで話ができるので、日本でもその場で解消できます。対面。電話よりさらに正確なアドバイスが欲しいなら対面です。相談者と会うことができれば、分かる事情や話し方だけでなく、相談者の全体的な雰囲気まで知ることができます。相談者の雰囲気もアドバイスには重要な参考情報。患者さんにとってはアドバイスに必要な情報が多いため、より具体的で正確なアドバイスをしやすくなります。メールや電話に比べて多くのためですが、ハイレベルな相談の仕方では価値があるでしょう。副園感染は具体的で正確なアドバイスを求めるなら、メールより電話より対面という順で考える。副園の成功率は30のところで、その16。副園感染による電話ならあらかじめ話す内容をまとめておく。副園感染による電話する場合、無料の場合もありますが、有料は一般的です。時間の余裕がかかっているという意識を持ち、時間の有効に際しては大切です。もちろん話を聞いてもらいたいから、思いつくまま話すのもいいでしょう。話すだけ話してストレスが発散できれば、他にお話もありますです。しかし、きちんとアドバイスをもらいたいなら、あらかじめ相談内容をまとめておくことが大切です。特に、バレたりや副園した理由は複雑な心情もあります。患者が内容を理解できなければ、きちんとしたアドバイスも難しくなります。副園感染による電話をするなら、あらかじめ相談内容を分かりやすくまとめておくことをお勧めします。過剰だけで述べておくだけでも随分見やすくなります。相談内容をまとめていくうちに悩みが整理されていくでしょう。電話で相談を受けるときは、メモの準備も大切です。患者が話をメモしておくと後から見直せます。アドバイスの中には、話を整理して理解できることはありません。そのときは、理解できなくても後から目を見ると意味を理解できることがあります。ゴールデンとの間では小さな診断です。準備をしておくと、有料の感染をもっと有意にできます。副園感染による電話をするなら、あらかじめ話す内容をまとめておく。副園の成功率を上げる30のことで、その理由なら、副園感染相談して、社会風だったとき、副園感染相談したとき、がっかりすることがあります。きちんと話を聞いてくれなかった。いいアドバイスがしなかった。いまいち親身になってくれなかった。患者の期待が大きいと思った結果が得られないと、相談も大きくなりです。副園感染なんてこんな程度なのかと思いそうになりますが、早くでもありません。副園感染の医療は人によって随分差があります。副園感染には国家資格が必要ないため、人によって経験量にばらつきがあります。ただに風の大きな世界、相性が合わなかっただけかもしれません。経験不足の患者になったかもしれません。たまたま合わない患者になったかだろうという考え方も必要です。人の患者に相談して社会風でも諦めきれなければ、別の患者に相談してみるといいでしょう。もし、お金が心配なら、1回目の相談は無料という患者を探せばいいのです。相談して相談でき相談して相談できるでしょう。相談して相談して相談して相談して相談して相談して相談して相談して相談して相談して相談して相談して相談して相談して相バレた理由は公開しないように注意しましょう。もちろん、信頼できる人に誰も話さないことを約束した上で打ち明けられないようです。信頼できる人なら秘密を守りながら、良いアドバイスをしてくれたり、不運に協力してくれたりするでしょう。いざという時の説得をして頼りになるでしょう。しかし、相手を考えずに生かすように公開するのは危険です。あなたが生かしていることを元に話せばどう思うでしょうか。口なり、口、プライバシーの信頼と共に違いません。不運では信頼関係の回復が大切ですが、ますます信頼されない不運が難しくなるのです。誰かに言いたい気持ちが出てくるかもしれませんが、ぐっと怖いことも必要です。バレた理由は自分だけでなく相手も関係しているため、公開しないのが賢明です。うっかり見落としやすいのがブログや SNS です。形は違っていてもバレた理由を誤っブログや SNS で交渉するなら、特命にしておくことが条件です。身近に信頼できる相談相手がいなければ、資金のある副園感染者の話も一つのことです。費用はかかりますが、少しでもストレスがなくなるなら利用する価値はあるでしょう。信頼できる人を除き、バレた原因は周りに公開しない。副園の成功率を上げる30のところで、その19、相対の場合にされるようになったら、以上、完全に連絡をやめる。電話に、メールなり久しぶりに連絡を取ります。手応えよく、あるいは相談できれば、副園のチャンスも高まるでしょう。しかし、このように受けたい場合も少なくありません。気づかないうちに電話やメールが誤になってしまい、バレはなくても相手に迷惑をかけることがあります。あまり連絡頻度が多くなると、思わず印象が強くなり、気持ち悪い可能性もあります。最悪の場合、相対を場合にされることもあるのです。もし相対を場合にされるようになったら、その後の行動が大切です。誤解のことをして連絡を取ろうとすると、ますます嫌われる可能性が高い。性的に受け付けないことがあると、不運の可能性が絶望的になります。もし相対を場合にされるようになったら、以上完全に連絡をやめるのが賢明です。相対を場合にされるのは、明らかに相手の迷惑になっている状態です。相手から制裁されるように感じて、じっとしていられないかもしれませんが、誤解のことを取ることが確実です。誤解のことを同意に思わせて不運できるのは、AI や不安なだけの話。現実では、明らかな迷惑行為になるのでやめましょう。完全に諦めたことが状況によりますが、少なくとも一度取り置くのが賢明です。相対を場合にされるようになったら、以上完全に連絡をやめる。不運の成功率を上げる30のことで、その30、不運を諦めるのも一つの選択。不運は必ずしなければいけないわけではありません。以上、不運を考え始めると、何が何でも不運しないといけないような錯覚に陥りがちです。好きだならないなら、どうしよう、説を心がけられて、絶対な同士も必要でしょう。しかし、不運したくても、途中、場合によっては諦めた方がいい場合もあります。例えば、相手から迷惑なので、関わらないでくださいと、はっきり断られた場合です。相手から不運を断られたため、関わらないでほしいとまで言われたら、不運の望みは薄いでしょう。それ以上、しつこく同士をすると、相対を上げられる可能性があります。相手から完全に断られたら、不運は諦めて新しい道に進むのがいいかもしれません。また、相手に新しい交際相手がいる場合も、諦めた方がいい状況の一つです。相手の意味を壊してまで不運に進むのは完全な迷惑行為です。相手がすでに誰かと付き合い始めているなら、不運は諦めて素直に応援するのが行われるようです。その他、恋愛より優先させたりは、不運したくても諦めた方がいい場合もあります。自分にとって恋愛より優の方が大切と思うなら、それも正解です。不運をしないで後悔することもあれば、不運することで後悔することもあります。自分の場合はどうしたらいいのか、しっかり考えてみましょう。不運が本当に正しい選択かどうか、きちんと見極めることが大切です。もし、不運することで後悔する状況を考えられるなら、不運を諦めるのも一つの選択です。その時は、少しでも長い人生を見ると正しい選択だったと言えるでしょう。不運が本当に正しい選択かどうか、きちんと見極める。不運の成功率を上げる30のことで、まとめ、その1、不運には段階があるという点を改めて認識する。その2、不運は必ず成功するものではないという前提を改めて認識しておく。その3、単純な変化は不運しやすいことを知る。その4、不運が最も難しいパターンを理解する。その5、浮気、暴力、金銭問題が理由であった場合の不運は慎重になる。その6、自分の環境を整理整頓する。その7、女性に不運を迫るなら特に信頼関係を重視した上司をする。その8、不運は相手と話し合う前に自分と話し合う。その9、不運な面倒と思うなら最初から不運は諦める。その10、不運の冷却期間の目安を知る。その11、最初から第三者を頼むのではなくできるだけ一人で挑戦するようにする。その12、不運の話し合いの指定や反応は必要最低限にしておく。その13、相手が言いたくないことは遅刻しないようにする。その14、不運の話では性的な表現を出さないように注意する。その15、不運したい気持ちを強く持ちつつ相手の迷惑にならないように心がける。その16、LGBTであっても不運の人も意識しながら不運の後押しをする。その17、 服ができたとき相手にしてあげたいことを想像する。その18、久しぶりの連絡はいきなり電話ではなくまずメールから始める。その19、パワースポットの現実を理解した上で交流を考える。その20、パワースポットを信じる気持ちながらぜひ訪問してみる。その21、参考程度に空水を検討する。その22、高額のパワースポットの購入は冷静になった上で考える。その23、話だけでも聞いてもらいたいと思うなら復縁タンセリングを検討してみる。その24、復縁タンセリングは患者さんによって医療の差が激しいことを理解しておく。その15、復縁タンセリングは具体的で正確なアドバイスを求めるならメールより電話より対面という順で考える。その16、復縁タンセリングで電話をするならあらかじめ話す内容をまとめておく。その17、復縁タンセリングに相談して期待風でも諦めきれなければ別の患者さんに相談してみる。その18、信頼できる人を除き、バレた原因は周りに公開しない。その19、相対を分かりするようになったら一度安全に連絡を入れる。その30、復縁が本当に正しい選択かどうかきちんと見極める。